おはようございます。小松でございます。今日は月曜日で、収録の日がそれで7月の、6日なんですけど、月曜日ね、いつも聖華台の4年ゼミの授業がね、3限4限とあるんですけどね、今日雨なんで、歩いて国際会館からですね、大学まで歩くって感じ。だいたい25分ぐらいかな。はい、割と25分ってね、まあ長いようでね、考え事したり、まあ喋ってるとね、また時間が溶けて一瞬なんですけどね。まあそんな感じで今日はね、ちょっと傘さしながら、iPad でね、収録をしております。で、僕 iPad すごくね、もう愛用してるんですよね。携帯持ってないんで、まあ、大体のことをね、出先なんかは全部 iPad で、あと荷物持つのが嫌なんで、めったにねパソコンは持っていかないです。はい、一応ねパソコンはね、大学の研究室は橘にはですね、MacBook Air かな、2020年製のエアなんでね、もう M1 のチップだからだいぶも古くなったんですけど、まあ全然使えますよね。僕あんまりね画像とか動画使わないんで、まあせいぜい音声ぐらいかな、音声とかそのあたりの処理ぐらいなんで、まあほとんどスペックはね一般のパソコンあれば十分、特にまあ Mac ですけど、それあれば十分っていう感じなんですよね。それで自宅は iMac ですね。何度かここのね音声で伝えたけど、iMac のね2015年度製のインテルのチップで、インテルのチップってすごいよね、だいぶ古いんですけどもね、保証期間外っていうのかな、対応してないので潰れたらおしまいって感じなんですけど、まあ動くんですよね。全然動くかな、変える必要ないなっていうふうに思いますよ。でしかも最近アップル製品が2割から3割高くなったでしょ、メモリの関係でね。すごいやっぱりね、今半導体の取り合いしてるから高くなってんですよね。円安だから高いとかそんなんじゃなくって、やっぱメモリがね本当に世界的に少なくなってるというか、まあ、逆に言うとその今までね買い叩かれてたわけですよね、メモリの半導体が。それがね今はねやっぱり携帯もだし、まあ、他のモバイルもだし、あとはAI 使ってるデータセンターがあるじゃないですか。そこにねメモリーをね供給がすごくね盛んになってきたんですよね。でしかも利率というかね、儲け率が高く設定されてるから、逆に売れなかった時代ってね、メモリー会社がアップルとか PC の会社にね早くねうちのメモリーを使ってくださいと言いながら中間マージンをね下げて、まあ買い叩かれてるような時代が長いこと続いたんですよね。まあ、それがね AI 普及によってですね、まあ、データセンターとかねサーバーですよね、あとは一つ一つの、モバイルとかねパソコンでもより多くメモリを使うようになって、結局その利率の高いところとか儲け率の高いところから売っていくので、Apple とかね、まあ、末端とは言わないけど、そこはねどうしてもね、安くやってたところはもうね供給できなくなっちゃったんですよね。で逆にその供給できないからアップルもですね製品作れないってことになるから、結構ね値上がりするものでも良いから買うっていうことになったんですよね。だからね、まあ、世界的なメモリ不足、半導体不足で iPad とかあと MacBook とかね PC ですよね、多分今の段階ではスマホじゃない iPhone はね高くなってないですけど、次のタイミング多分10月頃にあれ新しくなるのかな、知らないけど僕携帯持ってないから、その時にね まあ、多分爆上がりするんじゃないですかね。最高スペックのあれ今何本になるのかな、もう全然知らないんだけど、 iPhone18 だか18ぐらい、うん、分かんない。それはね、あの多分だけど、まあ、30万ぐらいになるんじゃないですかね。30万、だからパソコンとそんなに変わらないですよね。まあ若干円安、まあ今ね本当に歴史的にも恐ろしいほど今円安が続いて、まあ恐ろしいというか、もともと360円だったんだから、今でもね円高だと思うんですけど、僕はね、まあこんなこと言ったら叩かれますけど、まあどんどんどんどん円安がね進んでんですね。今日の時点で161円ぐらいですよね。これ絶対止まらないですよ。これ円安がねどんどん続く、まあ、テコ入りしてないからね、高市首相も、もう円安で、ね、輸入するね、あのものが安く買えたらいいんじゃないみたいな感じでやってるから、もう無理ですよね。もう無理ね。だからね、日本にいるだけで目減りするんですよね。しかも外国製のねモバイルとか使ってるから、もうそれは壊滅状態になってきますからね。まあ、それでね、いろんなあのデジタルツールね減ることはないでしょ。しかもデジタルツール買ったらさ、あのサブスク的なお金かかるじゃないですか。まあボイシーだとね、プレミアムリスナーさん月に、アプリだと2800円とか3000円近いですよね。まあ、それだけお金をね毎月だから、まあ年間で言うとら4万ぐらいですかね、まあ払っていただいて、プレミアムのねコンテンツを聞いていただいて、それはめちゃくちゃ嬉しいことなんですけれども、まあ全体的なね、あのデジタルとかその周りのねあの値上げも含めて、いやお金はかかってんだけれども、そんなに賃金が上がらないっていうね、まあそういうまあ悪循環ですよね。まあ、スタグフレーションみたいなものがね続いてるわけですよね。まあ、そんな中でやっぱり今日別に投資の話するつもり全然なかったんだけど、やっぱり自分の身は自分で守らなくちゃね、国の政府も全然、国の政府って言うんだけど、あの助けてくれませんですし、まあ、自分で何か対策取るしかないんじゃないですかね。まあ、マネリテとかマネリテラシーのところはたくさんあるけれども、まあ、僕の場合はどういうのかな、そんな僕はチャンネルじゃないんだけど、やっぱ生き方がちょっとここのあたりでね、あの共通してるところがあるんじゃないかな。あの投資にしても日々の活動にしてもね、僕は長期なんですよね。何でも長期で、まあ、このね音声配信とかボイシーとか、まあ、これを文字起こししてるあのノートにしてもね、長期なんですよね。あっても全然聞く人いないし、書いても何も伝わらないし、でも伝わることはね、知り合いがすごく深く読んで人生変わったっていうことをねたくさん聞くんですよね。それとまあ僕のそのコンテンツの出し方っていうのはやっぱ狭く深くなんですよ、結局。広く浅くしてないよね。でしかもね、まあ、最近ここでは、まあ、今日はちょっと穏やかだけど、別にあの炎上とかねそういうことをするつもりは毛頭ないけど、やっぱ切れ毛なんですよ、根っこが。うちの祖母、亡くなった祖母がね、やっぱ結構きつい方で、あの穏やかなんだけどすごくね辛辣なものを言う人なんですよね。だからそういうね祖母に20年ぐらい一緒に付き合ってたというか、まあ、育ててもらいましたからね、両親はあの働いていましたからね。だからねそのあたりの精神性がねやっぱあるんですよ。でまあそれはあのパッとこう小松と喋ってみたりとかそういうところでは出てこないけれども、ちょっと突っ込んでいるともう本当にね足なしにぶった切りますからね。まあそれが普通なんだらね、これやりすぎると本当にまああの炎上になったりとか、まあちょっとトラブルを起こすまでしたがすることはないんだけど、まあそういう傾向があるので、僕はあの普段は穏やかなんですよ、本当ね。キレゲー的にやるっていうところがね、まあ特に音声配信は声だから、声のそのなんていうかな、こう 感能性というかね、あの共鳴性があるので、これはいいんじゃないかなというふうに思ったりするんですよね。あの共同談話で、あの何人かのリスナーさんね、プレミアムの方来ておられて話したんですけど、やっぱりね、大体のコンテンツとか、まあ、配信者はこれできないって言ってましたよね。ドゥイングになるんですよ、このプレビューというかね、再生数を増やす、フォロワーを増やす、増やした先は何も分かりやしないのに増やすっていう数の論理でね、やろうとしてってやってるわけですよね。するとね、ねじれっていうかね、まあね、あの中村敦彦さんの番組最近全然聞いてないけど、あの彼はね、逆に触れるっていう言葉言ってますよね。逆に触れるっていうことはねじれるんですよ。そうなるとね、ねじれるってことは自分の意図しないところの波動がね、こういう音声ってやっぱり人をね、突き動かしてしまいますから、あのやっててですね、で、まあ、目的と自分の気持ちと違うっていうことですよね。でそれやっていくと、まあ、嘘つきながら喋るわけですよね。結局ね、自分に嘘つく、そしてなんかおべんちゃらを言って本当はそうじゃないのにみたいな、するとね、まあ聞く人が聞いたら分かるし、まあ、ヘドが出るっていう人もいると思うし、まあ僕はもともとそういうふうにできないし、やるつもりも全くないからね、本当にっていうふうにね、すごく、どれぐらいか、なんでかな、やっぱり今年に入ってから、まあ、そういうふうにモードになってきたんじゃないですかね。まあこのね、全人口を変えたっていうのもあるかもしれないけど、まあ、全人口でもね、やっぱ最初の頃はめちゃくちゃやんちゃしてたんですよね。うん、すごくね、ビーイング全開で、まあそういう先生もたくさんいたし、まあ自分はそういう人間なのかなと思ってね、ビーイング全開でやってたんですけど、なんかいつの間にかね、ドゥイングの、まあ、なんちゅうかね、折りというか、まあ邪気ですよ。それに見舞われちゃったんですよね。これがまたタチが悪い邪気でね、邪気とわからないまま入っちゃうっていう怖さですよね。まあ、ゆでだこ状態っていう感じかな。まあ、そこでなんとか、まあ、自分が、生き延びていくためにはね、まあ、そこでスマートにやるしかなかったわけですよ。で京都タワーのねライブをまあずっとやってきました。あの、まあ、去年はできなかったけど、その時も一応その弾くことはできるし、まあ問題なく弾くんだけどね、ひょっとしてね、あの一昨日のやつよりもうまかったかもしれない、あの技術的にはね。でもね、こなすんですよ。単なるこなすしかやらない。こなしの上はないんですよ、音がね。そういう感じで、はい、タワーの仕事が終わったら次は教務の仕事だ。教務が終わったら今度は学生面談だ。なんやかんやでこなす。こなすこと自体にドーパミンが出ますからね。まあ、ドパ中毒になるわけですよ。そういうね、やつがめちゃくちゃ多いんだよね。ドパ中になるとね、自分の中メタ認知できないから、これはもう本当にドツボですよね。なんで頑張ってんの、なんかやりがいあるけど、なんか急に疲弊してるよなみたいなね。それはもうね、逆に触れてやってるからそうなんですよね。そこに気づく人はいいんだけど、気づけない人は一生気づけなくて、それでもう時間経つから、これはもう対処のしようがないよね。いやー、洗脳っていうわけじゃないけど、できない。そういう人は、あの、伝えてもわかんない。で、僕の場合は、まあ、自力洗脳をしてるんで、まあ、喋りもそうなんだけど、まあね、そういうねじれは一切ない。一切と言ったらあかんけど、言うときはちょっとね、ヒヒヒとか言うね、うん、自分の本心に反してフォローよろしくねみたいな、まあ、自虐的に言うよね。うん、まあ、そんな感じで、しかもそれがなんちゅうかな、まあ、真面目というか、真面目に喋らないんですよね。そう、なんかちょっと距離を置いて別にいいんじゃないというかね、聞きたいやつが聞けばいいし、聞かないやつはもうほんと聞かないでっていう感じだよね。あ、これはね、やっぱそのうちの祖母の影響もあるんだけど、やっぱなんかね、高校と大学時代に上岡龍太郎さんすごくね傾倒してた時代があってですね、まあ知ってる人はね、あの方の毒舌というか、あのそのあたり素晴らしいですよね。本当に X テレビっていうのがね、読売テレビでありましたけど、11時からやったかな、あの関西で、関西系でやると、まあ読売系なんでね、全国的にやる人もやる、あの 日曜日もあったけど、上岡さんの出演するぞとかすごかったですよね。本当に一人でスタジオにこもって生放送をやるわけですよね。台本一切なくスタジオにあのスタッフがね、スタジオの中には入らずみたいなね、外で調整はしてるけど、まあそれで1時間喋るわけですよね。まあ当時だいたいそういう番組ってちゃんとシナリオがあったり番組構成があったり、今でもそうじゃないですか。でも違うよね、今みたいに1時間ぐらい喋るんですよね。まあ、CM 入るからそこで切れたりね、切れるというかちょっと話を止めたり、まあ、お茶を飲んだりはされたとは思うんだけど、まあ、そのあたりの緊張感っていうんですかね、そう、まあ、自分そのものをこう感じるというかね、自分軸というかね、まあ、そういうものを完全に出してやっていくっていうのを散々聞いたり、まあ、アドリブもそうじゃないですか。鶴瓶さんとやったね、パピポってテレビありましたけどね、2人で漫才するわけじゃないんですよ。その時まで全然出会わずに、まあ、収録でしたからね、その時は収録で、まあ、喋ってですね、まあ、放送禁止用語もたくさんやるから後で編集するしかないんだけど、まあオチもないシナリオもない打ち合わせもないっていう状態で喋るわけですよ。まあ、そういうところをずっと見てたんで、なんかね、まさか僕はこう音声配信するとは思わなかったけどね。今6年前に尾形社長にね、まあ、出会ったというか、その、まあ、遠隔だったですけど NHK のね、あのラジオでご一緒になった時に、音声配信ってあるんだ、ボイシーっていうのがあるんだと思ってね、それで応募したらたまたま当たったっていうね、まあ、ラッキーな話なんだけど、まあ自分でも分かんないからとりあえずやってみようかなと思った時に、まあ気がつけば6年経ったっていうことなんですけど、まあそういうね、なんかこう思いもしない状態で音声配信始めてですね、でしかもこう喋っていくとどんどんどんどんこうねじれが嫌いな状態になってですね、嘘を言うの嫌ですからね、本当にね、自分にとって、皆さんにとって嫌じゃなくて自分が嫌っていうことだよね。それで、まあ、だんだんこう本質を求めるような感じになって、でしかもね、人生即興なんで即興で喋ってですね、今ね路上配信なんかもう完全にそうじゃないですかね。本当に何もセリフもね決めてることもないですし、それでまあ1時間だったらもうじき大学は30分しかね、あの歩く時間はないけどね、終わるっていうような、まあそういうスタイルになったんじゃないかなっていうことですよね。まあそこに至るまでもね、ずっといろんなことをここでまあ積み上げてきて、長期的なね投資の話最初にしましたけどね、長期的にやっていくっていうことをね、やっぱり自分のまあ根幹にやっぱあるんだろうなっていうのはね、あの何が何でも長期でやりますっていう感じじゃないと、気がつけばまあ長期っていうのが、まあ、体に合うっていうことだよね。まあ、そういうことに気がついたりもしておりますしね。まあそこでやっぱりあの視覚的なものも出さずにいいじゃないですか、音声ってね。まあ、そこがやっぱりね、なんとか、まあ、続いていけてるような、そういうね活動になってるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、あとはね、まあ、デジタルツールが発達して AI ですよね。まあ、喋ったことが大体こう消えていくっていうのが、まあ音声ないしはね、まあ時間表現のね宿命ですけど、まあ記録できるわけですよね、こうしてね。で記録して、しかもあとは分析ですよね、構造化していくことができますから、やっぱ AI はAI に全部振るんじゃなくって、入り口は全部小松が喋って、まあそれをね文字起こしも AI、 そして文章も AI なんだけど、で出てきたものに対して自分が最終の、ジャッジをしていくっていうのがね AI の使い方ですけど、まあそれもある程度こう、まあ、型にはまってきてますし、その AI をね、元に自分の、パーソナルな AI というかね、パーソナルなビッグデータすごく作ってるので、もうね実はジェミナイちゃん、ジェミニーにね自分の、 まあ、文字テキストですけどね、文字ベースですけど、何かこうコンテンツ作るときには食べさせてですね、過去の本とか、原稿とかを全部今食べさせてるんですけどね、それでまあ焼き直しでということはしないんだけど、今の 観点を伝えて、まあ、ほとんど音声で喋ったり文字でちょっと書きますけど、プロンプト、それでスライドも作るし、まあ、次の本の企画も出すし、まあ、対談のねベースも作るしみたいなことをしてるんで、まあね、そういう風な感じでやっていくと本当にまあ、自分を助けるツールとしてね、こういう風に喋ってるんだと思いますよ。すると喋ると、まあこれはちょっとこうドパミン中合、ドパ中は良くないんだけど、ドパ中って言うけど、ドパ中は良くないけど、まあすっきりするわけですよね。まあお風呂に入った感じかなみたいなね、まあそういう感じがあるんで、まあまあまあまあ気持ちの、まあ、ニュートラライズができるっていうことですよね。中和ができるというか、まあ、中和する方法人はたくさんあると思いますよ。僕は人と会話とかも結構するから、ね、人と話したりする時も中和されるし、まあね、タワーライブですごく、まあ、いろいろ機材トラブルはあったんですけど、ちゃんとこう出すだけ出したっていうことをして自分がね、パージできますよね。いろんなものを、毒素を出したっていうのもあるしね、美味しい食べ物もね、ありがとうございます。来られた方、たくさんね、お花とか、割とスイーツたくさんいただきましたよね。まあそういうの食べて、食べ過ぎは良くないけど、まあね、心がほっこりするじゃないですか、甘いもの食べると。まあそれも一つの手段だし、まあ、歩いて別にスクールバスに乗りゃいいんだけど、まあ、30分近く歩いてね、ちょっと今日は遅れるな雨だからとか言いながら、まあ、そういう感じで体を動かすことによって、まあ、いろんなものがパージされるというか、浄化されますし、であとね、演奏した後はいろいろとこう感想をいただくんですよね。メールとかメッセージとかで、まあ、それを見て、あ、伝わったなみたいな感じのところもあるし、まあ、そういう風なね感じで、やっぱ自分を浄化していくような、まあきっかけとか、そこら辺の仕組みをね、僕は作るというか、まあ、たまたまそうなったってことですよね。まあ本当に僕、幸運なとこはですね、これ成功例なんだけど、まあ、そういうことをしてお金が発生するんですよ。まあ少なからずね、ボイシーだったらプレミアムリスナーさん分のね、何料っていうかな、ボイシーのプレミアム リスナー料いただいてますし、あとね、いろんな場所でライブして、今ボランティアはないのでお金もらえるでしょ。京都タワーにしてもね、おもてなしもいただくし、で本書くとそれが結果的に印税になるじゃないですか。でアウトプットするとね、まあ、ライブもそうなんだけど、お金になっちゃうんですよ。自分のそのニュートラライズが、普通はお金出してニュートラライズするでしょ。居酒屋行く娯楽をするとかね、まあ、映画見るのもそれは大事な娯楽だと思うんですけどね、お金払うじゃないですか。僕の場合はほとんどがお金もらってんですよ。ここがおかしいんですよね。お金もらってなんか浄化してるっていうか、だからね、そんで自分が消費するものって、まあ楽器買うとか食費を出すとか交通費とか、交通費ももらえるよね。まあそんな感じで、お金がね、お金減らないって言ったら危ないけど、減るんだけどね、いろんな、まあ教育費とかあるから減るんだけど、自分にとってお金減らないんですよね。でいただいたお金は全部楽器代とか PC 代で貯金をしてるんだけど、すごいでしょ。ここがね、何とも言えないこう循環というか、まあ、最初に言ったこう成功例というかね、決めてないですよ、決めてないけど循環でお金もらえてんですよね。やばくないですかこれ。とはいえそんなに億万長者とかそんな話じゃないよ、ね、数万円とか多くて数十万の話の話してるけどね、まあ、そこがね不思議なところなんですよね。お金もらってだってパーチできてるもんね。今から授業なんだけど、それもね前座でこういうことを喋るんですよね。するとね、なんかね、そうお金がね、非常勤のお金もらって まあしんどい時もあるよ、それはね、学生の指導するっていうことなんで。でもね、お金もらえるんですよ。ただじゃないでしょ、一コマいくらって出るわけだからね。そんな高いお金じゃないけどね。まあそういうのが積み重なって多分まあ循環できてんじゃないかなっていうことですよね。まあそんな感じで今日はですね、もう大学のところに着いたんで、まとまりのない話をしたけど、何なんだろう、結果的に動いてると、うん、自分にとっての成功はこういう感じかなっていうようなね、はい、きついことはお互いたくさんあるけどね、なんか乗り越えられたらいいんじゃないかなっていう、まあ、そんな感じで喋ってみました。